御言葉を読みいたします。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。当初の予定では、今日は天を望む礼拝でありました。天を望む礼拝というのは、私たちよりも一足先に天へ帰って行かれた方々を忍びつつ、私たちもやがて行くことになる天を望み見て捧げる礼拝であります。先日めて申し上げれば、天の御国への希望を確認する礼拝と言えます。今週もインターネット配信を通しての礼拝でありますが、いつものようには天を望む礼拝を持つことはできないのですけれども、聖書箇所や賛美はそのことを意識した箇所にいたしました。そしてそれは今の状況にぴったりなことだとも思っております。その今の状況とは、言わずもがなでありますが、新型コロナウイルスの蔓延です。このようなことが起こりますと、私たちは命と向き合わされます。それは自分の命であり、他者の命であり、とりわけ、身近な家族の命であります。このような時だからこそ、命と向き合うことが大切だと思わされております。そのような状況の中で今日の箇所を共に確認することは意味のあることではないでしょうか。17節をもう一度お読みいたします。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。パウロはフィリピの教会の人たちに兄弟たちと、そう親しく呼びかけ、私に習うものとなってくださいと言います。さらにこう言うんです。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいと。これは傲慢な発言でしょうか。私に習うものとなってくださいとは、なかなか大胆な発言に思えます。しかしこれは決してパウロの傲慢な発言ではありません。上から目線でパウロが言っているのでもありません。当たり前の話でありますが、パウロも人間であり、同じ罪人であり、完全な人ではないわけです。パウロ自身、ローマ書の中で罪に苦しんでいる自分の姿を告白しています。ですからここでパウロが言おうとしているのは、彼自身の生き方のことです。彼自身の生き方とは、キリストに従おうと歩んでいるその生き方、歩みであります。パウロはキリストの十字架にこだわり続けてきました。コリントの教会に対しては、十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたとまで言っています。彼はそれほどまでにキリストの十字架にこだわり、キリストに従おうとしていました。つまりそのように生きているパウロの姿に 習うものとなってください、そのような私を真似てくださいということです。すでに実際にパウロを手本として歩んでいる人たちもいたようでありますが、そのように手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいと語ります。ではなぜそのように命じるのでしょうか。18節です。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。この18節のポイントは、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからですとなります。パウロはキリストの十字架にこだわって生きてきたわけですが、多くの人はキリストの十字架の敵として歩んでいる。そしてその人たちの最後について19節の冒頭には次のようにあるんです。その人たちの最後は滅びです。パウロは、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるが、その人たちの最後は滅びなんだと。だからパウロは18節でこう言っています。私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、彼はこれまでも言ってきた、そして今も涙ながらに言うわけです。この涙とは、19節にあるように滅びゆく魂への涙です。パウロは人の救い、罪からの救いに人生を注いだと言えます。そのパウロゆえに、十字架の敵として歩んでいる人たちを思うと涙が出てくる。滅びゆく魂を覚えて涙が出てくる。ここで私たちも立ち止まって考えさせられます。私にはこれだけの思いがあるだろうか。滅びゆく魂にこれだけの熱意があるだろうか。涙を覚えるほどに滅びゆく魂のことを考えているだろうか。その時にこのようなことを立ち止まって考えることも大切なことであります。ここで具体的にパウロはキリストの十字架の敵として歩んでいる人たちというのはどういう人たちのことかと、具体的なことはあまり語っていません。文脈からしますと、一つの可能性はユダヤ主義者と呼ばれる人たちが想定されます。ユダヤ主義者というのは、十字架だけでなくて救いのためには割礼も必要だとする、そういう主張をする人たち。ピリピ書ではこの3章の冒頭ではユダヤ主義者たちに触れています。十字架プラスアルファで割礼が必要だと言っているならば、それは十字架の敵と言えます。またもう一つの可能性として、19節には、彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちですとありますから、全く逆に無立法主義者のことを言っているのではないかとも考えられています。無立法主義者というのはもうユダヤ主義者の逆です。無立法ですから、立法を無視し、やりたいように自分の思うままに生きようとする人たちであります。どちらを指しているのかを決めるのは簡単なことではありませんが、ここでパウロが言っているのは、キリストの十字架の敵として歩んでいる人たちの最後は滅びだということです。そしてこのように歩んでいる人たちは今の時代も大勢います。形は違いますが、日本においても多くの人が十字架の敵として歩んでいます。その点において多くの魂が滅びへと進んでいます。日一日と少しずつ滅びへと向かっている。 ここで再び立ち止まって考える必要があります。あなたにはそのような視点があるでしょうか。この世を見る視点において多くの魂が滅びへと向かっているという視点があるでしょうか。そのような漠然とした言い方をすると想像できないかもしれませんので、さらに具体的に問いかけます。あなたの伴侶が、あなたの子供が、あなたの親がキリストの十字架の敵として歩んでいる限り、滅びに向かっているという事実に、燃えるゲヘナに投げ込まれるという事実に真剣に向き合っておられるでしょうか。これはどれだけ優しくて愛情にあふれた人であっても例外ではありません。例外はありません。キリストの十字架の敵として生きている限りにおいて、最後は滅びだと聖書は明確に語ります。だからこそ私たちは憐れみを求めて祈ります。真剣に滅びる魂の救いを求めて心を注ぎ出して祈る。そして伝えるべき時には御言葉を伝えるわけであります。それが私たちの務めであります。なぜ私たちが救い出していただいたのか、そのことを考えるときに謎であります。いや、神様よくぞ私に目をつけてくださったという人は誰一人いないことでありましょう。なぜ救いの恵みをいただいたのか、そのことは謎であるわけですけれども、しかしその一つには、私たちを通して神様が救いの御業をなさろうとしておられる。ただ単純にあなたにだけ天国行きの切符をあげたいんだ、そういう話ではないわけです。私たちには祈りの務め、そして伝える務めが与えられています。またパウロは、キリストの十字架の敵として歩んでいる人たちは、欲望が神であり、恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考えているんだと言います。十字架の敵として歩んでいる人たちは、地上のことが全てなのです。この地上のことだけに思いが向かい、霊的な世界のことには、天上のことには、全く無関心の人たちが多い。天国へ持っていけないものだけに関心を寄せるだけになっている。天地万物をお作りになり、今もご支配なさっておられる神を無視している人たちが非常に多い。そのような人たちのことをパウロは地上のことだけを考える者たちだと言います。その流れの中で20節です。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。パウロは、十字架の敵として歩んでいる人たちについて、地上のことだけを考えている人たちについて語ってきたわけでありますが、その流れの中で、しかし私たちの国籍は天にありますと語ります。ここで私たちのという言葉は強調されています。ここまでの流れから考えますと、地上のことだけを考える人たちと天に国籍を持つ、私たちということが対比されています。私たちは地上のことだけに思いを向けて生きているのではなくて、むしろ天に国籍を持つ者として生きているんだ、そこに望みを置いて生きていると。ここで国籍というふうに訳されている言葉は市民権とも訳すことができます。市民権、ある学者は次のように説明します。この手紙の読者が住んでいた町ピリピはローマの植民都市であったので、その町の住民の多くはローマの市民権を持っていた。 ローマの市民権を持っているということがどういうことかは、当時のローマ世界に住んでいる人たちには身に染みてよく分かったことだろうと。そこから天に国籍を持つことの意味を彼らはよく理解したと思われる。今の私たちは国籍と訳した方が分かりやすいかもしれませんが、パウロとしては、当時のローマ市民権をイメージさせて理解させようとしたと想像することができます。ローマの市民権を持って生きることはステータスと言っても良いものでした。パウロは生まれながらのローマ市民ですが、ある人はお金を積んで得た人もいました。聖書にもローマ市民権に関するやりとりが登場することがあります。当時のローマ市民権が特権であったように、私たちが天に国籍を持っているということは特権であり、恵みであり、計り知れない立場が与えられるということなのです。当たり前でありますが、当時のローマ市民権とは比べ物にならない。この地上においての権利ではなく、天における権利を全て持つわけです。パウロはこのように、私たちの国籍は天にあると言って、その天から、主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいますと言います。これは、イエス様の再臨について言っているのであり、まさに再臨待望であります。私たちは、イエス様がもう一度来られる再臨を待ち望んでいるわけです。さらに21節です。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと。ここでは体のことについて言われています。キリストは私たちの体を、肉体を変えてくださる。私たちの今の体は、癒しい体と表現されています。これは別にこう体そのものが悪いということではありません。今の私たちの体は罪の体であり、朽ちていく体です。私たちが罪を犯すことによって怪我していますし、罪にまみれていると言えます。しかしそのような癒やしい体を、ご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますとあります。イエス様が再臨され、私たちの体は変えられます。イエス様と同じ姿に変えられる。これが私たちの希望です。いつも申し上げることですが、私たちは死んで終わりではないんだ。肉体が死んで、すべてが終わってしまうのではありません。復活の命があって、イエス様が蘇られたあの体と同じ姿に変えていただけるのです。これこそが、私たちが立つべき希望です。聖書の約束です。これはパウロ以外の弟子たちも、ペテロも、ヨハネも、死後の希望について語っています。今日の説教題は、天に国籍を持つ希望としました。今の時代、先が見えなくなり、闇のように思えます。実際に、このコロナの問題について、闇と表現した記事を目にしました。確かに、いつ収束するのかわからない。また、経済の先行きもわからない。自分の仕事は大丈夫なのか。本当に先が見えない中を私たちは生きているように思います。そして同時に、命のこととも向き合わされる。自分の命、他者の命と向き合うわけです。 しかしそのような状況の中にあって、聖書は私たちの目を今一度天へ向かわせようとします。あなたはこの地上が全てになっていないか、あなたの希望はどこにあるのか、聖書は問いかけてくるのです。いや、今朝私たちは神様から問いかけられている。あなたはこの地上のことが全てになっていないかと。もしも私たちの思いが地上のことだけになるとき、この地上のことにこだわり、キリストの十字架の敵として歩んでいる人たちと同じようになるとき、私たちは不安になり、平安がなくなります。目が下を向いて、神様が見えなくなってしまう。しかし聖書は、私たちに対して目を上げなさい、天を見上げなさい、神様を見なさい、ちゃんと聖書は最後のことまで保証しているから大丈夫だと語りかけてきます。最後まで保証してくださっている神様は、その途中のこともちゃんと気にかけてくださっています。ですから、私たちに求められることというのは、まず神の国と神の義を求めるということ。そのことを神様を第一に大切にしていくということ。それこそが私が求められていること。この朝、私たちが目を向けるべきは、天であるということを再確認したいのです。聖書ははっきりと、滅びがあるということを語ります。滅びは、地上のことだけを考えているならば、訪れます。しかし、天に望みを置いているならば、私たちには希望がある。私たちはイエス様と同じ姿に変えられる。私たちは今、聖なるものとされていく聖化の過程を歩んでいます。聖なるものとされていく聖化。その聖化の途上というのは、失敗ばかりかもしれません。同じ罪を、同じ失敗を繰り返してしまい、自分が嫌になり、惨めになり、毎晩同じ悔い改めの祈りを捧げているというのが、私たちの現実かもしれない。こんな惨めな自分は実は救われていないのではないか、と悩み苦しむこともあるかもしれません。しかしそんな傷だらけの私たちであるのですが、最後には栄光の姿に変えていただくことができるんだ、と聖書は約束をしています。よみがえりのイエス様と同じ姿に変えていただくことができる。それが聖書の約束です。イエス様と同じ姿に変えていただけることを、神学的な言葉では、栄光の栄に化ける、栄化と呼んでいるわけですが、それが待っている。決して死で終わりではなく、栄化が待っている。肉体の死の後には、私たちはイエス様と同じ姿に変えていただける希望がある。そのことを信じているでしょうか。最初にも申し上げましたが、コロナウイルスの問題があって、これは私たちの命にも関わることでありますから、決して軽く考えてはいけないことであります。しかし私たち自身は、天に国籍を持つ者として、死で終わることのない希望に生きているはずです。もちろん命を粗末にするつもりはありませんけれども、地上に必要以上にすがりつくつもりもないのです。なぜならば、私たちの希望はこの地上にはないからです。それがこのコロナウイルスの問題によってよりはっきりしたのではないでしょうか。この状態が半年から一年続いたら、健康とは違う二次的な被害が非常に深刻になると考えられています。この地上には残念ながら希望が持てない。だからこそ、ここで私たちが考える必要があることは、あなたの希望はどこにあるのか、ということです。 地上のことが全てになっていないでしょうか。私たちの目というのはすぐに下に向きやすい。地上に属することが全てになってしまって、神様が見えなくなることがしばしばある。だからこそ、私たちの目を神様に向けなければいけない。目に見えないウイルスによって、私たちの命が危険にさらされている今だからこそ、いよいよ永遠の命の希望を見つめる必要がある。コロナウイルスは発症すれば進行が早いと1週間ほどで召されるケースもあります。つまり今礼拝を捧げている私たちも1週間後に生きている保証などどこにもない。もちろんコロナウイルス以外でも命を終える可能性はいくらでもあります。これは脅しではなく私たちが向き合うべき事実です。私も例外ではもちろんないわけであります。だからこそ、今日という日に、私が永遠の命の希望に生きているのかということを確認したいんです。あなたには平安はあるでしょうか？ご自分に問いかけていただきたいんです。私には平安があるか？私の命はイエス様によって握っていただいているという平安があるか。いや、正直に考えた結果、ないという方もおられるかもしれない。しかしそういう方は今一度御言葉に向き合って、永遠の命の約束、神様が与えてくださっているその命の約束をしっかりと握りしめ、イエス様の復活の事実とともに照らし合わせながら、それを自分のこととして受け止め、真の平安を持っていただきたいのです。私の命は、イエス様によって握っていただいているという平安。もちろん、私だって望んで苦しんで死にたいとは思いません。しかし、イエス様の十字架の見苦しみを覚える必要があるのではないかとも、思わされます。私の罪を救うために十字架にかかり神に見捨てられるという恐怖とともに強烈な痛みも共に担われたイエス様の十字架、私たちがやがての栄光に至るまでの間にイエス様が苦しみに遭われたように、私たちも苦しみを味わうことだって起こり得る。むしろ聖書はそのことを語っている。しかし繰り返し確認しますけれども、私たちはやがての栄光が約束されています。そのことを覚えつつ、私たちは歩み続けたい。私たちには天の国籍がある。今、すでにあるんです。持っているんです。この地上の国籍以外に、ちゃんと天の国籍がある。私たちは天国人として、今、この地上を生きている。そのことを忘れずに歩みたい。私たちは天国人ゆえに、この地上で死んでも、天の御国に移されるだけ、場所が変わるだけです。そのことをしっかりと心に留めたい。そしてこの地上にではなく、天に目を向け、天に希望を置いて、歩み続ける私たちでありたい。あなたは、天に国籍を持っているということに、本当に希望があるでしょうか。現実のこととして受け止めているでしょうか。おとぎ話程度にしか理解していないなんてことはないでしょうか。そのことを今日しっかり確認していただきたい。私たちの国籍は天にある。この希望を与えてくださっている主を共に褒めたたえましょう。ひととき主の御言葉の前に静まる時を持ちましょう。 お祈りをいたします。しかし私たちの国籍は天にあります。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。私たちに天の国籍を与えてくださり感謝をいたします。私たちにその希望を与えてくださっていること感謝をいたします。どうか神様、私たちが天に国籍があることを本当に感謝し喜んで平安の中を歩むことができますように、救われてもなお救いの確信や永遠の命の希望がなかなか持てないということも現実にありますけれども、神様どうかいよいよ御言葉と向き合い、あなたからの語りかけを聞きつつ、永遠の命が自分のものであることをどうか確信して歩み続けることができるようにお助けください。また神様、この永遠の命の希望を自分だけのものとすることなく、どうか私たちがこの希望を語り伝え、闇の世に光を照らすものとして歩み続けることができますように助けを与えてください。お一人お一人の今週一週間の歩みをあなたが支えてくださり、願くばあらゆる病患いから守ってくださり、どうか喜びを持ってまた感謝を持ってあなたと共に歩み続けることができますように、天国人としてこの地上を喜んで生きることができるように助けを与えてください。御言葉の交わりを心から感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。